グダグダゲームラジオ第355回後編でございます。
はい、
はい、ということで、はい、ベストキットコブラ界の続きということで、
うん、
前回は、シーズン1までの話でしたけども、うん、次回、今回はシーズン2から、話していきたいかなという
なんかもう全部話してっちゃう感じになってるけどいいのかな
大丈夫なんですかねまあこれの回はあのネタ割れということで
もう一個ね、はい、もう一個、はい、あのキーになる面白さのポイントっていうのがあって、
おありましたか。
うん、まあそのそう前回ちょっとストーリーを全部言っていく感じになっちゃったんだけど、そうじゃなくてあの面白さのキーになる場所を説明したいなと思って、
はいはい、
前回はね、そのまず主人公がダニエルさんじゃなくて、ジョニーの側、ライバルである、ベストキッドで敗れた、うん、本当だったらただの悪役として処理されて、いや、ダニエルさんよかったね、勝てたね、いじめっ子やっつけたね、で終わりのベストキッドだったんだけど、このコブラ界ではまさかのそっちサイドにスポット当てて主人公にするっていうのが、一個のギミックとして面白いねっていう話をして、でしかもそのジョニーが弟子を取ってその弟子を育てていく過程で自身も成長していくみたいな話が割と肝だよね、
う
ん、
そう
ですね、話を展開したんだけど、はい、もう一個のギミックとしてね、まあ、ダニエルさんもジョニーもいい年なわけですよ。もう30、40ぐらいいってんのかな、そんぐらいのおじさんで、うんうん、
いってますね。
で子供がいると、うん、で子供がやっぱ高校生ぐらいだと、
はい、
その高校生、まあ、親子の物語にもなっていくので、その、息子同士の、まあ、子供同士の交流みたいなのも発生してきて、
はいはい
はい、俺、あの辺すげえ面白いって思ったのが、
はい、
もうまあ、ジョニーは、その、叫びたりで、ね、コブラ会を立ち上げる前は、叫びたりで、結婚していたんだけども奥さんとは離婚になってんのか、離婚したのかな、離婚して愛想尽かされて逃げられちゃって、うん、で息子がいるんだよねジョニーには。で息子がいるんだけど、そうそうそう、息子は奥さんに持ってかれてしまった、親権取られてしまったみたいな感じで、うん、自分が大事にしたい息子は奥さんのところにいると、
うん、
でただ奥さんは奥さんで、なんだろうね、まだ女を捨てきれてないみたいな感じで、男あさりに忙しくて家に着かないみたいな、最悪なお母さんなのよ。
はい、
で、なんとか知って、その息子との間に、交流を持ちつつ、その絆を、親子の絆をなんとか復活させたいって思うんだけど、そのジョニーの息子は息子でもうなんか、やさぐれて、なんかね、
う
ん、ちょっとしたヤンキーみたいな、
そうそうそう、
不良町の不良グループとつるんで悪さばっかしてるみたいな、うんうん、人の金取ったりしてるみたいな、それはそれでもう荒れてるわけ、
うん、
でその息子が親父が ライバル心を持ってるダニエルさんっていうのを存在を知ってわざと そこで親父に対する当てつけっていうか嫌がらせのためにわざとそのダニエルさんが働いてる車のディーラーのその会社にわざと入って、で私は悪さなんかしてないいい子ちゃんですよっていうふりしてすごい取り入って一生懸命働きますみたいな感じで、はい、そのダニエルさんに好意的に迎えられる、
うん、
あそこで、あそうなんだ、そっからきっとすげえ悪いことするんだなと思ったら
俺もそう思ってましたよ。
うわーこれダニエルさんまた偉いことに巻き込まれるんだわって思ったら、
うんうん、違うね、
ひょんなことからダニエルさんから空手を教わることになるんですよね。
そうなんですよ、うん、
でそのジョニーの息子はダニエルさんからその宮城流の空手のそのね、まあ、宮城流の空手は、うん、まあ、その技だけじゃなくて心も教えていく、
うん、
流派だからその心の持ちようみたいなのを教わっていくうちにその子がどんどん構成していい子になってくる内容
あれもうんみたいな、本当にそれでええんかみたいなね、
お前あんな荒れてたのにぐんぐんいいやつになって
いいやつになってるみたいなね、
本当ね可愛いっていう感じになってくる
のよ、あの子ね、
俺あの子大好きになってって、
そう、
まあ、要はその ジョニーサイドの本当は自分が一番あの仲良くしたい息子はダニエルさんの弟子になっちゃって、しかもダニエルさんを心酔するんだよね。本当尊敬してるダニエルさんを、最初はもちろん親父への当てつけで近づいたんだけど、あのまあね、ダニエルさんもダニエルさんで本当自分の息子みたいに、そのジョニーの息子のロビーを可愛がって、あの親身になって空手を教えてあげたり、あと自分のその会社で働いてるところを一生懸命そのケアしてあげたりすることで、あの親父の愛に飢えてたそのロビー君は本当もう、
あ、そういうことか、
実の親よりもむしろダニエルさんぐらいの感じになっちゃうわけよ。
なるほど、父親像を求めてたのね、ダニエルに。
そこがうわ、なんかすげえそのそこでさらに逆のあの流れが発生してるんだわ、息子が逆にダニエルさんに育てられるみたいな感じの、
それをまたほら、ジョニーは気に食わないんですよね。
そうそうそうなのよそこでより結果自分の息子取られたみたいな感じになるもんだから、ジョニーはよりそのダニエルさんに対するそのライバル心をより燃やす結果になって、そこで本当はその第一シーズンの肝になるのが、ダニエルさんに空手を教わって育てられた、ジョニーの実の息子であるロビー対ジョニーにコブラ界で空手を教わったそのミゲルっていう移民の子、はい、その2人がちょっとライバルみたいな形になるの ね、
あるね。
そこがすげえ美しいその構図って思ってその勝つ手のちょっとダニエルさんを思わせるそのちょいいじめられっ子のミゲルがジョニーに教わってて、肝心のジョニーの息子がダニエルさんにも教わってて、その2人がライバル関係っていうのがうわーワクワクするって思ったよね
あれね、
あ
いや、よくできてましたよあれは、本当によ
くできてる。でまたその当時のキャストを使ってるっていうのも熱くてさ、もうファンサービスが満載なのよね、あっちこっち。
そうね、場所との設定もさ、なんか当時の、ベストキットディレクターのなんだっけ、遊園地みたいな場所とかあったじゃないですか、うんうん、ミニゴルフみたいなところもね、
あった、あった
出てきたり
あれセットじゃねえんだと思ってまだあるんだと思って、
ね、いや俺もねまだあったんやなここみたいなあと宮城さんの
お庭、ね、
とかも出てくるんですよ。
あの当時、まあ、もしかしたらあれはセットなのかもしれないけど、
うん、
まんま当時のままを再現してた
し、しましたね、うん、
当時ね、あの宮城さんがダニエルさんにプレゼントした車プレゼントするってすげえなって思ったんだけど、あの時の宝物にしてた車もまんま出てくるし、あのクラシックカーね、
はいはい、
あれね、それきっかけで車に興味持って、多分ダニエルさんは車のディーラーに最終的にはなっていったんだと思うんだけど、うん、その当時の車とかも出てくるし、
あとほらお母さん役の人も同じなんですよ、うん、出てくるんですよダニエルさんの。
あ、そうそうそう
あれびっくりしましたよ、びっくり
したね
本物やんけと思って、
なんかあのね、失礼だけどまだご存命だったんですね。
そうそうなんですよ、
ちょっと思った、
うん、
で、ダニエルさんが最初ベストキッドで最初に引っ越してくるあのアパートも、
あれもまだある
アパートでしょ、あれあれセットじゃねえんだって思って、
そうまだあったんやここみたいな
汚ねえ水の入ってねえプールみたいなのもさ、うん、夏場はここで泳げるのねみたいな、あのプールもちゃんとあって、そうそう
そ
う
そ
う、
あったあった、あ
これ本当にあった建物だねって思って
あれ懐かしいなと思ってて
本当ねえ、ベストキッド見たことある人は、本当おすすめしたい作品なのよ、ブラカイって。日本 に行ったさ、2作目ベストキッド2で、
はい、
日本に沖縄にね、行くエピソードがあるんですよ。宮城さんの地元なんだけど、その沖縄編のエピソードもちゃんと出てくるから、
すごかったな。
びっくりした、あれ。あれ、あのキャストも、まあ。
沖縄の撮影は多分、 なかったと思うんですよ、あれ多分沖縄邸で作ってたセットだと思うんです。
違う、あれね、現地です。
本当
あれ現地で、あのちゃんとあれなんだくね、宮城、ダニエルさんがベストキッド2に出てくるとあるキャラと一緒に海を見てるシーンがあるんだけど、あれって本当の沖縄の観光地だから。
ああ、じゃあそこで撮影したんですか。
あの岬、海が見える岬、いい景色だ、これが宮城さんが眺めてた景色なんだねって言ってた、あの海は本当の沖縄の観光地だから、だからキャスト全員で沖縄来たんですよ、もう一回。また
すげえな。
でまたその沖縄編のキャストも再集結しててお前また俳優さんだったのみたいなのが、
顔変わってないなお前、
本当お前本当当時嫌なやつだったけどねみたいな。
美代子やったっけ名前、あ、日本人だ、沖縄のあのヒロイン、あの子もなんか全然変わってなかったよね。
そう、あの微妙に可愛いんだか可愛くないんだか感じの沖縄編のヒロインちゃんがね、ちゃんとあの今はすっごい美しくね、お姉さんになって、あのそれなりのお年のお姉さんになってて、本当そのなんだろう、当時の人がまんま出てくるってやっぱ説得力すごいなって思うよね。
で、あとあれ、あのさ、その沖縄編で面白かったのがさ、宮城流にもまだ教えてない技があるっていうのでさ、教えてもらう過程があったじゃないです
か。あれ、あそこ熱いな、あそこ熱いでしょ
あれ面白かったんですけど、なんかその秘伝の書っていうのがあって、その秘伝の書に書かれている文字が汚い文字なんですよ。そ
う、あれはもうちょっと監修した方がいいんじゃないです
か。あれ俺の方がもっとうまく字書けるぜっていうぐらいのすごい汚い字でさ、こんなのが秀の書なわけないやんけっていうのはもうちょっといただけないかなと思ったんですけど、
しかもなんかあの当時宮城さんがやり取りしてた手紙があるのよって見せてくれた手紙のシーンで、そうそう、あの縦書きなのはいいんだけど、縦書きだったけど英語で書いてあったよいや、宮城さん、沖縄の人とやり取りするなら日本語で書くだろ
う。ちゃんとやろう。
その辺はね、あのらしさってことでしょうがない。
そうだ。でもまあ、そのね、秘伝の術みたいなものもさ、ちゃんと持って帰るんですよね、ダニエルさんは。
この秘伝の書を渡してくれるやつが、お前がそれを渡すのかよっていう、その、よりによって宮城流の、その秘術をお前から手渡されるのかっていうとこ、 あそこちょっとね、涙出そう
な、ちょっとね、熱かったよね、うん、
そう、これはお前が持ってた方がいいっつってパッて渡してくれるんだけどね、よりによってお前がっていうね、 そこね。
でこうなんかこう、もともと沖縄に来るっていうのはさ、何主人公っていうか、そのダニエルさんの経営してる車会社がさ、ちょっと乗っ取られそうになってて、
そうね、うまくいかなくてね、
まあその車メーカーやから、日本のメーカーとなんかこう付き合えなくなっちゃうんですよ、
うん、
で商談がまとまらないから、じゃあもう直接に、僕も空手知ってるし、空手使いやから、もう実際に行ったら話わかるやろうと思って日本に行くわけなんですよ、うん、東京に、
うんうん。
でも結局商談成立できず、
うん、
でまあしょうがないっつって、まあ、沖縄に行くわけなんですけども、
日本に来るシーンね、おーすげえって思ったけどさ、都庁ビルのね、新宿の都庁ビルのね、屋上にね、超巨大な日の丸のマークがついてたからないから、そんなのって思った
嫌なことがあってね、結局沖縄に行って、そのなんかどうしようもないからっていうことで行ったんやけども、まあ、そこでね、出会ったヒロインと、あとその敵役
も言ってもらってる、言うなよ、それはいいところなのに、
まあ、宮城さん残してくれたっていうか、まあ、手紙とかも読んで自信が湧いて、じゃあ帰ろうかなと思ってたけども、なんかそこで偶然にね、そう、ベストキッド2か、2 身の沖縄編で出てきた、
ちょっと待って、ね、それは言わねえ方が面白い。
あ、そうですか。まあ、偶然ね、ある人と出会って、まあ、
そこも言わない方がいいと。
あ、そうです
か。そこも言わない方がいいと。あそこすげえ気持ちのいい場所だから。
あ、そうですか。
できすぎじゃない、まあまあ、ってちょっと思うけど、
ちょっとね、
あそこ、ね、いや、ご都合すぎないって思うのだが、形としてはまあ、美しいかなってちょっと思う。
まあね、まあまあ、
よりによって、まあ、あの時のお前がそんなポジションにっていうところだよね。
あそこね、はい。
ただ泣いてるだけだったお前がっていうね。うん、
ね、まあ、そんなベストキット、まあ、シーズン3。まあですけどもね、
にね、サービスシーン漫才、まあ、ただ今ベスト、シーズン3までやってて、まあ、僕もトミアンさんも見終わったんだけど、
うん、
まあ、正直言うと、大好きだよ、大好きで面白いとも思ってるけど、うん、始まった時に最終的にはこういう形になるんじゃないっていうところに収まった、はいはい、落ち着いた。
うん、いや僕らっていうか僕はもうね、初め多分こうなるんちゃうかなって、
全員が多分思うと思う、
なってほしいと思ってたところに行ってくれた、
それが一番美しい形だよなって思い描いてるまんまその通りに最終的になってくれた、
なってくれた、うん、うん、いや、何やったら3で終わってもいいでって思うんですけど、
そう、もうあのエピソード3のあの一番最終話のあの場所にあの二人がパッて並んで立った瞬間、うん、あ、完成したって思った、ね、
キースハマったみたいな。
まあこの後その先のね、いろいろまたちょっとしたまた息子絡みのね、ドタバタとかもあるんで、そこを多分詰めていくんだと思うんだけど、形としてはいや、まあこうなるよねっていう美しい形に収まったよ。
美しいといえばベストキッド1作目 のヒロインちゃんいてたじゃん。
おお、出てきた。
俺さ、俺絶対出てこうへんなと思ってたんですよ。匂わせぶりなあの感じとかはシーズン1でずっとやってて、あ、で結局出てこうへんかったから、あ、もうこれないんかなと思ってたら出てくるんですよ。
まあ、当時その超可愛い子ちゃんでさ、もともとはそのね、ちょっとしたヤンキーっぽいそのジョニーの彼女だったのを、最初やっぱそのちょっと暴力っぽい面があったりとかして、ちょっと私誤解してたわと思って、結果そこに助けに入るダニエルさんとかに惹かれていって、最終的にダニエルさんと結ばれる、まあジョニーサイドから見ると彼女取られたみたいな感じになる、そのヒロインのアリちゃんだっけ、アリさんだっけ、
アリな、
そのアリさんが名前だけちょいちょいちょいちょい出てきてはいたのよ。やっぱ因縁があるその二人の間のいいパーソンではあるから、あの時お前にアリを取られてうんぬんみたいな話とか、あと、Facebook で名前だけは見かけたみたいな、今なんか医者に嫁いでうんぬんみたいな話がエピソードして出てきて、で、あ、名前だけ出てきて本人出てこないってことは、この人はキャスト出れないんだなって思ってた。そしたらエピソード 2ですかね、3ぐらいだっけ、
うん、3やと思うな、
結構後の方だよね、急にポンって出てきて、綺麗なんだよね、
変わってないんですよ、いやいや、もちろんシワとか増えてる、でもね、体型とかも逆に体型は年取ってた方がスラッとしてるような気がするんですけど、
他のキャストと同じだけの時間が経っているはずなのに、うん、アリちゃんだけ綺麗なんですよ、
うん、そうなんですよ、
びっくりした。わ、ヒロインとして成り立つレベルの綺麗さだよね、うんうん、
いや、あれすごい、すごいな。え、CG じゃないよなっていうぐらい。うん、おい、いや、よくこの、なんかこう、形を維持してきてくれたなっていう、なんか褒めてあげたいぐらいでしたね。
そうそう、僕ね、正直、うがった見方をしちゃってて、うん、その、なかなか、ね、ありって名前は出すんだが、本人は登場しないっていうのは、まあ、30年も経ってるし、うん、その、夢を壊さないでいてくれてるのかなってちょっと思って ったのよ。さすがに30年経って、ね、おばちゃんになっちゃうし、それを出しても、まあ男はそれ、年取っておっさんになってても、それが若干面白かったりとか、演出として、ジョニーみたいにちょっと身を持ち崩したダメな中年みたいな味も出たりするけど、それを女の人でやっちゃうのはさすがに忍びないっていう面で出さなかったのかって思ってたら、予想をはるかに上回る、いや全然綺麗じゃないですかっていう感じで出てきたから
やられたあれは、
うん、でまたいい感じのそのね、そのジョニーサイドともダニエルサイドともつながる関係のあるキャラクターとして出てきて、しかもその2人の間をちゃんと取り持ってくれて、
うん、あれね、
これあのこれだけはねちょっとね、あのネタバレで言いたいんだけど、それまで散々仲悪かったのが、はい、そのアリちゃんが出てくるのがクリスマスのパーティーに、はい、そのジョニーと一緒に来るみたいなね、エピソード、そのジョニーに Facebook からあの報告受けて、はい、多分パーティーかなんかに誘われるみたいな感じで、そこで初めてダニエルさんとも再会する、3人で初めて会うみたいな、久しぶりに3人揃うみたいなシチュエーションだったんだけども、もうそれまで散々あのいがみ合ってたダニエルさんとジョニーが、そのアリが間に入ったことによって当時のことも思い出し、やっぱ言うてもその3人ってもう数少ない当時の記憶を共有してる、
そうだね、
メンツだから、そこで当時の思い出話とかをやることによってやっぱ気持ちがほぐれていく。で、そのジョニーが散々いがみ合ってたダニエルさんに、あの、クリスマスだから、最後別れ際に、メリークリスマスダニエルっていう、
あれね。あれね。
うん、散々もういけすかねえみたいな感じだったのに、彼女も取られて、お前のせいで俺の道は狂ったみたいな感じだったのが、はいはい、最後の最後でその、やっぱね、アリと再会できたし、そんな弟子も取れて悪いことばかりじゃないってなった時に、最後にメリークリスマスって言えるあのシーンがね、めっちゃいい関係だなと思ってね、よかったです。
成長したよ。
そう、まあ、そこに行き着くまでにもういろんなエピソードが、
その行き着くまでにさ、ダニエルさんしょっちゅう喧嘩してましたもんね。
しょっちゅう喧嘩するし、まあまあ喧嘩する理由もわかるし、まあ、ダニエルさん奥さんがいるんだけど、その奥さんから見たらちょっとダニエルさんのこだわりも異常なんだよね。
そうだね。
我々はその、ベストキッドを見てるから、当時のエピソードを記憶として分かってるから、うん、ダニエルさんもまあこうなっちゃうのもまあまあって思うんだけど、そのエピソードあんまよく話でしか聞いたことがないダニエルさんの奥さんから見た対コブラ界に対する、もうコブラ界は本当悪の集団で、もう撲滅しなきゃダメなんだよみたいなのがちょっと病的な感じすらして、あなたちょっとおかしいわよみたいな感じになるわけ。
仕事そっちの受けでやってましたからね。
そうそう、だからその仕事もあるし、そのね、コブラ界に対する当てつけとか対抗心だけで、そのダニエルさんもその空手の教えることにちょっとのめり込んだりとかもしちゃうから、まあ、教えるのが楽しいっていうのもあるんだけど、ちょっと仕事がないがしろになるわよみたいな感じで、実際仕事の方もピンチになったりするし、
そうだね、
そうで、ダニエルさんは宮城さんにその何事もバランスが大事だよっていうのが、その空手だけじゃなくね、その攻撃と防御とか心とかだけじゃなく、うん、生活においてもバランスが大事なんだっていうのを、あの神髄として教わった、人生の師匠でもあるっていう、その宮城さんから教わったはず で、うん、でダニエルさんも僕はバランス取るのが得意だからとか言ってたのに、結局バランス取れてないじゃんみたいな。
まあダニエルはダニエルでね、成長するんですよこの話で。でもさ、結局宮城さんが教えられた空手をさ、そのまま踏襲してやろうとしてるじゃないですか、ダニエルさん。だからさ、今の現代っ子に全然合わないんですよ。だからとりあえず弟子とかもね、弟子っていうか、まあ、生徒も来るんですけども、とりあえずペンキ塗らせたりワックスかけたりさせるんですけども、ね、みんなついてこないんですよ、そんなので。
ね、ワックスがけ、あのレフトサークル、ライトサークルみたいなの、やっぱやるんですよ、ダニエルさんも。ただ、あのいかんせんね、現代っ子には全くその、結局そういうなんか便利に使いたいだけだろみたいなこと
を言
われちゃったりとかして、
て
ね、なかなかね、届かなかったりもするんだけど、いや、まあまあね、そんなこんなで、その、見てる側の留飲が下がるのがそのエピソード3の一番最後で、もうぜひ、割とね、1話1話が短いんで、サクッと見れちゃうんで、1シーズンも割と短いよね。
12話ぐらい、うん、もうちょっとなかったか、10話ぐらいかな、わかんないですけど。
コンパクトなんですよ。
う
ん、
そうそう。
で、まあ、シーズン1から2へ行く流れとか、2から3へ行く流れで、ちょっとした大きな事件とかが起きて、話が大きく動くみたいなのは、もう、ウォーキングデッドとかと同じで、向こうのドラマの作り方としてまあまあうまいですねって思うんだけど、
多分シーズン3でさ、だいぶあの予算が出たんやろうな、あの吹き替えがつきまして
すごいね、まあ、ネットフリックス自体も今だいぶ儲かってるらしいけど、で、コブラ界も結構な人気らしいんですよ、やっぱり。
そうなの？
うん、そうだからね、あのベストキッドを見たことある人はもうぜひね見てほしい、うん、ドラマですね、コブラ界。
あのコブラ界の、あの先生のさ、過去シーンとかも出てくるじゃないですか。
出てくる。
なぜあの人があんなにこう性格を歪んでしまったのか、ああいうこう情け無用なね、なんかこう人はなんかどうでも思ってないようなこう攻撃の仕方をするのかっていう原点もちゃんとね、うん、見れるっていうね。
コブラ界のね、そのかつての、あの先生ね、ジョニーを教えてた先生が。本当はもうただの嫌なやつみたいな、そのベストキッドの中ではただの、あの乱暴な先生みたいな感じだったのが、うん、コブラ界の中ではその人の過去、戦争にも参加してるから、その戦争絡みでね、性格がそうならざるを得なかったんだよみたいな若い頃のエピソードが語られたりとかしてて、なるほどね、そういうことがあったんだったら仕方ないんだけど、でもやっぱお前は
やめやっぱり悪やっぱり悪いやつだよな、あれな。
結果お前はやっぱ嫌なやつみたいなね。
結局こうコブラ界を通してこう人は変われるんだっていうことをさ、いろいろこうテーマ性には持ってたつもりなんですけども、あのコブラ界の先生だけはやっぱり変わらないんですね。
だから途中までさ、あのなんだろう、ジョニーとの出会いで、ね、ミゲルの弟子のミゲルにそのジョニーが、あの教えつつも自分も変わっていけたように、今度はそのコブラ界の大元の師匠もジョニーと出会ったことでまた変わってったりするのかって思ったら、そんなことはなく、ただのクズ野郎だったので
、ブレないね。
あそこのブレなさは逆にすがすがしかった。
まあ、あれをさ、ブレないで持っていかないとさ、
うん、そっから先は言わない方がいい。そっから先は、うん、
まあ、シーズン4から もっとね盛り上がっていくでしょうから、もうぜひね。
ただあの人が出てきた時点でなんとなくその方向がもう固まったなっていう感じがするけどね。
まあ
だってそうじゃないと、まあね、そのジョニーが主人公になった時点で、あの当初は身を持ち崩してて、やっぱりコブラ界の教えをそのまま継承しようとしてるジョニーみたいなのが、それがそのまま強くなって、結局弟子も強くなって、まあね、ノーマーシーっつって相手の骨折ったりするまんま優勝したわーいってやってたら全然、ね、お話としておかしいから、やっぱどうあっても
まあ
そこはね、あのちゃんと人間として成長するみたいな部分がちゃんとあるんで、
まあ、あのベストキットを全く知らない方でも、うん、まあ、多分よ楽しめるドラマにはなっていると思いますけども、
まあ、ドラマ作りとしては楽しめる、向こうのドラマ作りをうまいから、うん、面白いと思いますよ。ただ、
うん、
もしねこうやって聞いて、あのベストキット知らない人が、そんなに面白いんだ見てみようってなるのだったら、
あら、
ぜひ先にベストキッド あの映画の方を1だけでもいいんで見てから、
うん、
ドラマのコブラ界を見た方が、うん、あいつ今こんなになってんだっていう感じが味わえるんです
。シーズン 何ベストキット1見てコブラカイシーズン1見てベストキット2見てこういううまいことやり方があると思うんですけども、
そうだね、多分時系列的にはそのベストキッド1作目コブラカイシーズン1、うん、でベストキッド2作目コブラカイシーズン2みたいな感じの方が、うん、はいはい、あこいつまた出てきてるみたいな感じですぐ思い出せると思うんで
そういう楽しみ方もありますよね
そう、そんでね、さっき前編の方で富谷さんが言いかけて結局最後は言ってないんだけど、そのコブラカイの、はい、コブラカイの当時のメンバー、はい、ベストキッドに出てきたダニエルさんをいじめてたメンバーなんだけど、うんうんうん、それがまあ再集結しておじさん の, そのツーリングで久しぶりにバイクでツーリングしようみたいな感じの流れ の, その病気の方ね、
はいはい、
重い病気にかかっていて余命いくばくもないっていう役コブラ会 の, その人が実際にも病気だったんだよね、
はい、あ そうなんですよ、うん、
でもう亡くなってしまったんですよ。その
スタッフロールにねちゃんとそのことを書かれてて、ね、そうやったんや、もう迫真の演技ってそういうこと言うのかみたいな。
ご本人その病気ご本人自身が病気なのを病気の役にそのまま持ってきてたってことだよね。
よく承諾したなと思いましたけどね。
それがまあいいエピソードなんだよね、そこが実際に、ね、まあまあまあ
もちろんね、うん、いやそれをね聞くとなんかあのシーンは本当のなんかこう悲しみ、ジョニーの悲しみがちゃんとね表現されてたんやなって思うとさ、ちょっと見方変わるなって思いましたね。
だってさ俺ねキャストも嬉しいんじゃないかと思うのよ。その当時30年も前に撮った30年以上も前に撮った映画をキャストが再集結して久しぶりに会う人だって絶対にいるわけじゃん。そうですね、だからそのね実際にそのドラマの中でもうわ久しぶりみたいな感じの再会のシーンとかあるんだけど、あれって半分以上演技じゃない気がするんだよね。本当久しぶりなんだもんだって
当時。あそうですよ。そうです
よ。何十年も経って出会ってるから
誰一人と売れてないですからね。
そうだからまあね僕もいろいろまあ、この人まだ役者やってたんだと思って調べたらやっぱねいろんな作品に出てはいるのよ、
うんうん、
で我々が気づいてないだけで あの映画のあの人こいつなんだとかいうのは結構あったから売れてないわけじゃないんだよ多分。あと我々が気づいてないだけでいろんな他の映画とかにも出てたりしてるよ。
なるほどね。
おそうそう、
だから、ね、ある種同窓会的なノリの一つだったりもするよね、
うんうん、そうなんかねドラマチックだなって思ったのはこのコブラ会を作るねその当時のキャストを集めるっていう、うん、そのコンセプトにの大元になったのが、うん、なんだっけなとあるミュージシャンアメリカのミュージシャンが MV の中で、
うん、
やっぱアメリカでも未だにそのベストキッド、まあ、向こうではその空手キッドの映画って当時は本当一世を風靡したもうみんな向こうでもその鶴の構えを真似してたみたいな感じの流行り方をしていて、それをMV でキャストを集めた MV を作ったんだってミュージシャンとあるバンドが。
ああそうなんや。
ベストキッドのキャストを大勢集めて MV を作ったらその MV が大好評だったんだっておじさん連中
にとっては
懐かしいっつってすげえ嬉しいみたいなので、それに目をつけた誰だかがじゃあこれでドラマを作りましょうってなってできたのがそのコブラ会らしいですよ、
お初め僕は YouTube で知ったんですよ。
そうだよね、最初 YouTube でやってたもんね。
でまあそんな面白くないやろうなと思いながら、うん、なんかその見づらいんですよ、YouTube の会員にならないといけないし。
そうだね、
結局1話もうなんか途中でやめたぐらいでした、
うんうん、
でネットフリックスでなんかネットフリックス入れたらシーズン2まで見れるんやと思って、うんうん、まあでまあ、僕も入ってたんで、うん、まあ、見たらめっちゃおもろくてこれはもったいないなと思って、めっちゃもったいないと思いました。
僕正直ねネットフリックスはネットフリックス、アマゾンプライムより若干お高めで、
うん、
僕、まあ正直、アマゾンプライムあればネットフリックスいいかなって思ってたんだけど、まあネットフリックスに入ったきっかけは、あのバイオレットエヴァーガーデン、ネットフリックス限定でしか見れないからだけど、で、1ヶ月だけその無料期間を使ってバイオレットエヴァーガーデンを見終わったから、もう無料期間終わっちゃうから、もう解約していいかなって思ってたら、この、コブラ会が始まって、コブラ会見始めたら、うわ、ダメだ、抜けられない、これはって思って、で、未だずっと契約更新してんだけど。
そうですか。
ネットフリックスね、面白いよ。オリジナルドラマが面白い。
うん。ああ、面白いですよ。うん、面白い。いっぱいあるから見ていただければ。はい。
そっからね、僕、他のドラマとかも見
たんです
けど、うわ、これもう無理だな、抜けるのって思って、ネットフリックスから抜けられなくなった。
なんか、韓国系も強いって聞きますよね。
韓国系のね、そう、韓国ドラマのね、最近ちょっとゾンビものの韓国ドラマがすっげえ面白くて。
あるね。はいはい。
まあ今、新幹線とか新幹線列島とか今、
映画も
やってるし、うん、まあ、ドラマでも結構盛り上がってて、なんか向こうの面白いのはね、一時期流行ってた歴史もの、中国の宮廷もの、韓国の宮廷ものみたいなのに、はい、ゾンビを合わせたりするのよ。ゾンビものの宮廷もの、しかも歴史ものみたいなのを混ぜ合わせたりとかして、それが面白いのね。
あ、そうなんや。
すげえ全部を混ぜ合わせて、しかも面白くなってるとか。
なんか韓国系のなんかドラマ勢いあるよね。人気があるし。
韓国のね、ドラマ面白いよ。
愛の不時着もすごい人気あるドラマらしいしね。
この間テレビでやってたパラサイトとかもね、大人気。
ああ、はいはい、
ね。半地下の住人ね。そう、韓国来てますね、今ね、映像業界ね。
まあ、韓国のドラマはまたね、次の機会にということで。
ほらね。
はい、ということで、グダグダゲームラジオ第355回、ベストキットの回でした。は
い、イエス先生。
グダグダゲームラジオ。